主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは使徒たちに言われた。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。キリストに賛美。どうぞお座りください。この教会では、ミッション2030というですね、目標を定めて、この歩むというふうに、この4月からしています。そして、祈りをですね、特に今年は、深めるということで、このミサの時に、皆さんも見たでしょうけども、あの入り口のところにですね、祈りのカードというのを作って、なるべくそれを唱えたり、振り返ったり、しましょうということをやっています。今日も、4番目のですね、共同祈願の4番目にその祈りが唱えられると思いますが、毎月月ごとに変わってるんですね。で、今月はですね、この家族の、自分の家族との関わりを見直すというか、自分と家族とのつながりを、本当に神様の御旨の中で深めるというかですね、私たちのやはり信仰生活というのは、ただ神様に祈っていた祈りを深めたらいいというわけでだけではなくて、当然私たちの日常生活の中でこそこの信仰を生きていけるように、そして日常生活の中で、多分最も重要なことの一つは家族との関わりだろうと思います。私たちの人生の喜びも苦しみも、7割ぐらいは家族とのつながりのことかもしれない。人によってもちろん違いますが、しかも昔と違ってですね、各家族になって、家族でありながらバラバラで暮らしている方も多いでしょうし、高齢化社会の問題とか、さまざまなですね、社会の変化の中で、家族のあり方も非常に変わっていてですね、一人一人、状況も、置かれている場も、本当に全く違うような中ですけども、それでも私たちは家族を大切にして生きるように主が呼びかけているということも確かだと思いますね。ただ不思議なことに、聖書の中を読むと、特に新約聖書ですけれども、家族を一番大切にすると書いてない箇所の方が、実は多いんですよね。今日のところもそうですが、イエス様の言葉は厳しいんですね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないと。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくないということをイエス様はおっしゃってて、家族を一番大切にしなさいとも言っておられない。家族よりもイエスの関わりをまず第一にしなさいというような言葉の方が実は多いんですね。司祭主導者のように、結婚しない生き方を選ぶんであれば、この通りできるかもしれないですけども、当然ここにおられる方々の大半は、家族と一緒に暮らしているか、あるいは家族といながら、離れて暮らしているか、 でも家族との関わりは非常に大切なものだと思いますね。その中で私たちはイエス様のメッセージをどのように受け取るのか、これも一つ私たちに問われていることだと思うんですね。イエス様よりも父や母を愛する者はふさわしくないと言われている。イエス様よりも息子や娘を愛する者はふさわしくないと言ってるわけですけども、でもこのような複雑な社会の中で逆に私たちは離れていてもどうやって、例えば年老いた父親母を大切にしたらいいのか、あるいは離れている息子や娘をですねどう大切にしたらいいのかっていうことの方が、大きな問いのような気もします。私たちが家族との関わりを見つめ直すときに、家族との関わりでイエス様の生き方を求めていくときに、やはりまず大切なのはイエス様の願いとイエス様の心は一体何であるのかというところ、それを私たちははっきりと問いかけなければならないと思うんですね。でこの後にこうあるんです。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないと。しかも自分の命を得ようとする者は、それを失うとイエス様がおっしゃっている。だから私たちの自分のこの命とか自分の考えとか、そういうものを一旦置いて、神様の望みは一体何なのかという視点から自分の関わりを振り返った時に、新しい方向性が見えるということもあるんじゃないかなと思いますね。私が黙想指導をやった時に出会った方で、その方の話はもうとても感銘を受けて、しばしば話をしていることなんですけども、その方は、ご主人とは仲が良かったんですけど、ご主人が、いわゆる不治の病というんですかね、非常に重い病気にかかって、そしてご主人を介護しなければならなくなった。で、だんだん寝たきりになってしまったので、最初はコミュニケーションもできたんだけど、途中からコミュニケーションも取れなくなってしまって、そして5年間その彼の介護を、他のことを全てやめてやらなければならないような、状況になって、自分の好きなことを全くできなくなっちゃって、で しかもそのご主人とはコミュニケーションも取れない、非常に大いなる苦しみの中、地獄のような5年間を送ったっていうんですね。それでその時に出会った御言葉がまさしくここの箇所なんですね。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを得ると。この言葉に出会ってですね、そして彼女は、自分を捨てて自分の十字架を担って、生きようと、自分の、これができないとかあれができないとか、こういう困難があるとかですね、そういう自分自身の考えや望みとか、それを全て捨てて十字架を担うということを決心したんですね。でその途端どうなったかというと、神様の、イエス様のものすごい深い憐れみ、イエスの深い現存をものすごく強く感じたっていうんですね。そしてご主人の介護はそれから5年間続いたんですね。10年間ご主人を介護したんですけど、後半の5年間は神様と共に過ごすことのできた特別な恵みの日々になったということを、おっしゃってました。そしてご主人が亡くなってからまた普通の生活に戻って、自分の好きなこともいろいろできるように、普通の生活に戻ったというふうにおっしゃってましたけれども、でも彼女が自分を捨てるというですね、イエス様のこの通りのことを決意したときに、神様がその人を全く違う次元に入れてくださって、予想もつかなかった恵みの中に、置いてくださった。そういうことは私たちの中にも当然起こり得ることだと思いますね。もちろん私が言いたいのは、この中で介護の ことにかかせざるを得ない方々もおられると思いますけれども、まあ、歯を食い縛って死ぬまで介護しなさいと言ってるわけではもちろんないわけですね。やはり神様に聞いて、まあ、どうしても自分でできないとしたら、それは病院とか施設にその配偶者を入れるという、あるいは年老いた親を入れるという選択をするということも当然それもあり得ることだし、まあ、これをしなければならないとか、あれをしなければならないということではなくて、やはり自分がこう誰かを愛すると言ったところで自分の中の囚われとか執着があるときに、それは結局はうまくいかない、相手のためにもなってないかもしれない。そのような自分の気持ちを一旦置いてですね、自分の思いとか望みを一旦置いて、神の望みは何なのか、神様がどのような十字架を担うように私たちに望んでおられるのかということ、まあ、それを問いかけた時に、家族との関わり、あるいは私たちの信仰の在り方が、まあ、ガラッと変わることはあると思います。あるいは徐々に変えていただくということもあるかもしれない。まあ、解決できないと思われる大きな何か家族の問題を抱えている方もおられるでしょうし、あるいは比較的うまく何の問題もなくいっている方々もおられるでしょうけれども、でも私たちすべて神様の御旨を大切にしていくときに、私たちの家族の関わりはなんかもっと大きな輝きというか、もっと新たな光を得ることが、まあ、できるのではないかと思いますね。すでに亡くなっている家族に対してもそうだと思います。亡くなったり別れたりしてしまった家族についてもいろいろ囚われがありますから、あの時ああしておけばよかったとか、こうしたりしたらよかったんじゃないかっていう後悔の念に苦しまれることもやっぱりあると思いますね。でも私たちはそのような思いも置いて、やはり主が今自分に何を望んでおられるのか、自分の囚われを置いた時に主は道を一人一人にちゃんと示してくださると思います。それは楽ではないですけどね。自分の十字架を担いなさいと主が言ってるわけですから、逃げる生き方ではないでしょうけれども、でもそこに真実の愛を見出す道はしっかりと私たちに与えられていると思います。それを見出し、その関わりを誠実に生きていくときに、私たちの、まあ、本当の信仰がやはり生活の中で来てくる、まあそういうものではないかと思います。まあこの、まあ、今月はそういう家族との関わりを祈りの中で見直したらどうかというですね、なんか今月のその祈りのカードのテーマですから、私たち一人一人が自分の家族との関わりを、まあ、もう一度受け止め直して、主の道を、主が望んでおられる生き方を果たしていくことができるようにですね、まあ、このミサでお祈りいたしましょう。